ゼロコロナという病、コロナでバレた日本。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
ね、今世間はオリンピックでいろいろと盛り上がっているところもこうありますけれども、
はい、
盛り上がってはいるんですけども、なんていうか、ちょっと病気中に楽しい映画見てるみたいな。
あ
ちょっと怪我して、なんか傷がズキズキしながら、ちょっと面白いドラマ見てるみたいな感じがあって、
はいはいはい、
おもろいなと思ってるんやけど、ちょっとコマーシャルとかあったら、痛い痛い痛い痛い、
ちょっと思い出して、
痛いってなる状況ですよね。まあ、それが、まあ、コロナ。でね、まあそういう問題もありますから、
はい、
これはもうコロナの問題しっかり立ち向かっていかなあかんというので、まあ、今回まあ出した本が、あの木村盛雄先生と一緒に、
はい、
あのゼロコロナという病、これをね、こういう本を出版を、まあ、産経新聞社さんからこう、まあ、出版させていただいたんですけど、
はい、
これがね、ありがたいことにね、文字通り、僕生まれて初めてですけど、文字通りのベストセラーになった。
あ、すごい、おめでとうございます。
こう分野別じゃなくて、文字通り総合ランキング1位にな ったんですね。
いや、すごいですね。
すごいね、これありがたいことで。うん、まあ、あの、週ごとに変動はしていきますから、今ちょっと落ちてはいますけど、はい、
うん、
これやっぱ最初のもう1位、
ね。やっぱこう、キャッチーというか気になりますもん、ゼロコロナっていうタイトルも。
うん、やっぱりゼロコロナって、なんとなく聞きますもんね、民主党さんが使ってたり。で、意味もわかるじゃないですか。はい、コロナゼロに住んでるなと、
うんうん。え、
それ病なわけみたいな。
うんうん、
のが、あ、でもそういやそうよな、というところも、まああったんでしょうね。で、これ木村盛雄さんと僕が、感染症学のね、あのご専門の木村盛雄先生ですけど、僕も7、8年ぐらいお付き合いがある方なんですけど。
もうそんなに長いんですね。
うん、そうなんですよ。あの、このコロナからだけじゃないんですよ。前、昔から付き合いがあって、僕は政府で国土強靭化っていうね、リスク管理やってたんですか、地震とかつない。で、木村盛雄先生は感染症、というリスクについてのご専門だから一緒なんですよ。やってることは。そのリスクのタイプが、まあ、感染症なのか、あるいは地震とか津波とか洪水なのかとかっていう違いはあるけれども、それに対して対応するような仕組みを作りましょうという考え方は、というかやろうとしてることは全く同じだったので、まあ、そういう意味でその両者の仕事って重なってるところが多かったんで、ずっと対話してきたんですけど、まあ、やっぱり今回コロナになってやっぱ一番よくもうしょっちゅう話するようになって、論文も書いたり番組もね、いつも一緒にしてたんですけど、ちょっともう、だいたいいつも楽屋で同じの話しましたから、腹立ちますね、と。じゃあこれ本にしましょう、と。
はい。
いうことで僕らが楽屋で喋ってた内容の一部を、ちょっと本に。
ああ、言えば裏話というか。
そうそう。
なかなか表に出てないことですね。
そうそう。で、特に表に出てないのは、某テレビ局さんの楽屋でスタッフが木村盛雄先生にコロナが始まり始めた頃ですよ。あの、まだコロナがようわからんところで、あの、武漢がなんやとか言って、
うん。
で、その時に、あの、木村盛雄先生に、先生、これ、あの、趣旨ですよ。正確なセリフは僕、テープ聞いてないからわからないですけど、趣旨はこういうこと言われた。先生、これ長引きますよ。絶対長引きますから、ガンガン行きましょう。ガンガン降りましょう。って言ってはったんですよ。
そうなんですか。
長引くっていう日本語と、ガンガン行きましょう。このガンガンという言葉は確実に言ってるんですよ。
へ
ー。その、正確なセリフ回しはね、あの、木村盛雄先生もテープは取ってないですけど、そう言ってたのよ。え、それ、すごいじゃないですか。本当ですか？本当なのよ。もうめちゃくちゃよね。結局これ、儲かるから煽っちゃおうって言ってんのよ、これ。
で、もうそう聞こえますよ、ね。
もう、これ視聴率稼げるし、儲かっちゃうから、これガンガン煽ったら、あなたも出れますよ。ずっと出れて、あなたもギャラ儲かりますよって言ったっていうふうに言ったのよ、結局。でも、そういうふうに私は受け取ったのね。いや、受け取ったのがそういうことじゃないですか。そうなのよ。
それはすごい裏話。
これ、書いていいっすか？いいわよ、もうって。マジですか？いいわよ、だって本当なんだから。
あら
なんで書いちゃったの？
爆弾ですね。
これね、そんなことを、どうせ、よそのテレビ局もやってないはずがないんですよ。で、これ、ね、もう言わはったから、木村盛雄先生とその正直な女性にね、言ったからこれも我々知ることに なんて、今これラジオの皆さんも共有できたんですけど、ね。
みんなはーってなってますよ。
これテレビに出たいと思ってる芸人的言論人、芸人的コメンテーターやったら絶対これ言わないですからね。だから、我々知ることがなかったわけですよ。
貴重な発言ですね。
貴重な発言。それで、もうさらにバズったんですよ。うん、
あー、なるほど。
で、ベストセラーになって。で、これ、ほんまにほんまなんです。
もうちょっと、笑ってしまう。
笑ってしまう。でね、言っときますけどね、僕テレビよく出るじゃないですか。
はい。
正義の味方いつも出てるでしょ、はい、木村先生。正義の味方のスタッフはね、絶対そんなこと言わないですよ。ガンガン売りましょうよ。もうそんなん言わんで、だから先生の言われたいことを言ってくださいと、はい。で、ただ、それはちょっと放送上しんどいですわってこう止められることもありますけどね。
はいはいはい。
っていう話を今日はあれこれ、コロナでバレた日本、これをお話したいなと思って、
はい、よろしくお願いします。聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
だから私は日本タクシー。
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由
1。
未経験者の私も安心して受けられた研修システム
2。
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3。
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはゼロコロナという病、コロナでバレた日本。
うん、ということでね、もうコロナによってですね、いろんなことがバレてると、うん、でテレビ局の視聴率至上主義がこれでバレちゃったわけですよね。で今コロナによって分かったのはね、これ僕の友人も言ってましたけど、要するにロス疑惑とかあったじゃないですか、昔ね、
うんうんうん、
でそのネタでずーっとワイドショーやってたでしょ、
はい、
で視聴率取れる限りずーっとロス疑惑やるんですよ。それと同じノリでコロナ扱っとるんですよ。これね、いやロス疑惑やったら僕ら関係ないし、日本の国益そんな関係ないじゃないですか。疑惑、どうやねんどうやねん、好奇心だけでから、もう劇場ですやん、僕ら関係ないですよ。でもコロナは僕らの暮らしそのものをの根底からこう壊す話になってるでしょ。
はい。
だからね、普通ね、報道、ジャーナリスト、テレビマンにね、倫理観っていうか常識があったらそういうことね、しないはずなんですよ。
うんうんうん、
でも、ロス疑惑と同じノリでこう、やってしもてると。で、だって、朝日新聞とかでもね、サンゴ礁になんか落書きして、落書きがあったって写真撮ったりね。
へ
ぇ、 あるんですよ、そういうもう捏造、もろ捏造疑惑が。それから発掘あるある大辞典とかでね、なんか納豆を食べたらなんやとか、っていうのが、実は科学的に証明されたみたいに言ってたんだけど、
はい、
全部捏造やったと。
そう、
ね。いうのがバレたりとかしてたじゃないですか。
はいはいはい。
なんかね、テレビの視聴率主義っていうので、まあ、今回は、僕たちの暮らしに直結するコロナに関して同じノリでやってしまってて、まあ、日本がゼロコロナ病になってしまったんですよ。もうコロナを過剰に怖がる、心理がね、もう増幅してしまって。
確かにそれを作り上げたのはメディアですもんね。
う
ん、
そうそうそう。だからこれがインフォデミックっていうことなんですよね。うん、それで、うん、まあ、さざ波リスクでうろたえて、まあ、過剰反応するということで、まあ、これ、いわゆるテレビ局の欺瞞がバレたと。嘘、捏造的気質がバレたっていうのがね、まあ、一個と。で、それからね、トータルで言うとね、はい、やっぱりこう、今も言いましたですけど、さざ波なのに、ほぼロックダウンと同じようなことをしてるじゃないですか。うんうんうん、それで、ロックダウンとかしてるくせに、保証しないじゃないですか。
はい。
だから、世界中の中で最も愚かなコロナ対策をやっているのが、まあ、先進国の中ではね、まあ、我が国日本だっていうことが、これバレちゃったわけですよ。だから、リスク管理というものが根本的に何もできない、アホアホ政府だったと。いうことが、これが、こうバレちゃったわけですよね。 で、なんでそうなったかっていうと、一つには、まあ、テレビが視聴率主義でも、走りに走って、公正中立な報道を、まあ、誰もしないと。いう、一部を除くとね。で、その結果、国民の世論が歪んだということで、うん、これメディアが腐敗してるということが原因ですよね、一個ね。で、並びに、政治家が、やっぱりね、国民のことなんて何も考えてないっていうのがね、これ大きな理由になっててね。国民のこと考えてたらね、これちゃんと、まあ、それも僕本にも書きましたけどね。いや、これも西浦さん、これ、やりすぎですよ、これと。これ間違えてますから、とかって僕とか、まあ、言うとですね、まあ、しょうがないよ、もう西浦さんって言っちゃったんだから、もう、世論こうなっちゃったんだから、もう緊急事態出ないともしょうがないよな、みたいなノリがあるんですよ、政府の中に。これちょっと僕、怖い色も使わないようにしましたけどね。そういうこともちょっとまあ変えたりとかしてるんですけどね。だから、結局も、世論に差を差して、世論に基づいて政治はするけど、それに逆らうようなことはちょっともうしたくないと。でそんな政府は日本だけなんですよね。官僚もね、出世とか保身以外何も考えてない
から。もう自分のことしか考えてない人ばっかり。そうそうそう。い
や、だって、意見議官たちね、は、コロナやばくないって分かってたんですよ。
はい。
だから23人でどんちゃん騒ぎやってコロナ蔓延させとるわけですよ。で、国民に自粛しろ言ってる間に。
はい。
だから彼らは意見議官として必要のないものを一応仕事上やれって言っとかなあかんからやれって言ってるだけで、ほんまはこんなんやらんでええと思ってるわけですよ。
うんうん、
でそんなんやったら経済がほんもなんか傷つくの分かってても、一応まあやれって言うとこうみたいな。で、それから医者はね、これ西浦さんにしても尾身さんにしてもコロナのことばっかり言ってて、それによる弊害ね、まあ、経済の弊害もありますけど、それから自粛をすることでうつ病って絶対広がるし、
はい。
それから認知症もね、確実に何十万人何百万人で増えるんちゃうかと思う。こう言われてるんです。で、それについては知りませんと。こう、医者のメンタリティっていうのがね、基本的に言われた病気に対応するけれども、その病気が治ることが目標で、その病気を持ってる、人間とか社会が健康になることが目標じゃないんですよ。これほんま、だからね、お医者さんは天使みたいな顔してるんですけど、実は金のことめっちゃ考えてるっていうのね。これはもう、これバレちゃったんですよ。あと最後、僕らみたいな学者ね。結局、まあ僕らも含めてですよ。学者っていうのはどういう出会いが多いかって言ったら、自分が書く論文とか自分が言うことによって社会がどう変わるかなんて知ったこっちゃないんですよ。だってコロナ広がりますか？広がりますよと。これこれこういう前提やったら42万人死にますよと。その前提を追ってるんですか？それは知りません。この前提やったら42万人死にますよ。そして、この前提が成立してる可能性はゼロじゃないですよ。これ正しいですから。でも、それを言った途端に、暴力的な力を身につけるわけですよ。その情報は。科学者の情報っていうのは。
はい、
でも、正しいことを言ってるんだから何が悪いんだと。でも、これはね、ほとんどね、詐欺師の手口ですよね。で、だからね、結局ね、学者っていうのは、間違えてないことを言うのが仕事であると思ってて、世の中のために立つような仕事、発言をするということは思ってないんですよ。で、さらに言うと、論文を書くことだけが目的であったり、自分のプロモーション、すなわち助手になったり、助教授になったり、教授になることが狙いで、その仕事のポジションを使って世の中にどう貢献するかなんて、まあ、知ったことじゃないと。いうやつがね、これはっきり言ってね、ほとんどです。で、こうやってこう世の中に出て喋るなんて言ったら、侮蔑されますから。僕がどれだけ大学で軽蔑されてるか。これでラジオやったり、テレビやったり、ネットやったりね。なんぼ研究やってても、出てるからっていうことで、あかんやつやってこう、なっていて人から馬鹿にされる。だから学問によってはね、本当に世の中に役に立つために、お金もらってる学者っていっぱいいるんですよ。でも、世の中の役に立つ気が全然ないっていう学者はね、ほとんどです。でそれがね、バレたんですよ。平常時ってうまいこと言ってるからバレなかったんだけど、うん、コロナで大変なことになったじゃないですか。
はい。
だから、これバレちゃったと。
露呈したんですね。露呈した。
で、バレた結果どうなったかっていうと、たかだかさざ波で大騒ぎするというもう、乱付き騒ぎ。それで、いっぱい店が潰れて人が死ぬと。で、オリンピックやりながら緊急事態宣言出すっていうようわけ
の。もう負けわかんない。
ことに、こうなってると、
うん。
これはね、一般的にね、ストレスチェックと言われてるんですよ。
ストレスチェック。
うん。これはね、システム工学なんかでよく言われるんですけど、なんかシステム作りました。
はい。
で、そのシステムがね、ちゃんと動くかどうかっていうことを発売する前に、例えば、砂漠でなんか何時間も放置したりとかね。
あ、はい、はいはいはい。
マイナス何度で放置したりとか、上から落としたりとか。
実験みたいな。
実験をするんですよ。これね、リスクを与えるんですよ。
はい。
ほいでも生き残ってるかどうか、うん。ちゃんと動くはずなんだけど、ほんまに動くかどうかっていうことをね、こう調べるんですよ。だからちょっとこう、なんか電流流したりとか。で、 ちょっとさざ波当ててみようみたいな話です。
うんうんうん。
そしたらよその国は、ガッサン大津波がヨーロッパとか来ても、ガーンなんとか乗り越えてるじゃないですか。
はい。
中国ももう自分とこでもう最初作ったくせにガッサン乗り越えとるじゃないですか。だから、ちゃんとね、ストレスチェックにオッケーなんですけど、うんうん、日本もさざ波で、あ、ダメでしたー。慌ててますー。
もうそんなんで負けてたらどうすんねんってね。
でね、ストレスチェックを変えた時に重要なのは、バーンってやった時にどこが潰れたかを見るんですよ。
はいはい。
あ、ここが問題やったんやと。あ、わしはここだけ強しようって言って、システムを強くしていく時にやるんですけど、今回何が分かったかというと、ガーンとボロボロってどうやったんだ、あ、中かけたら全部腐ってたんですよ。
もうめちゃくちゃなって。
腐っとるわな、これも。日本終わっとるで、これも。ってことでね。我々はね、多少のさざ波が起きてもびくともしない国を作らなあかんのですよ。
はい。
まあ、そのためにこのコロナのこの惨劇があったというふうにも捉え直すしかもちょっとしょうがないんですけど、たとえ炎をくぐり抜けてても何も変わらない。全然そのままやっていける、そんな国を作らないといけない。ね、そういう最大のストレスチェック、炎をくぐり抜ける一曲を今日はご紹介したいと思います。チャカカーンで Through the Fire。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
人と人を心で結ぶ総合物流企業大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークでお客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市賀には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。1、子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2、
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3、
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4、
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。
さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
チャカカーンでスルーズファイヤーお届けしました。
これね、1984年の曲でね、これまあ、チャカカーンっていうと、リズム&ブルース、R&B の、まあ、代表的な女性シンガーですけど、まあ、その彼女の、まあ、大ヒット曲の一個でね、まあ、はい、デイビッド・フォスターがプロデュースしたやつ。で、まあ、僕好きなんですよ、この曲。
あ、そうなんですか。
うん、それ昔から好きで、今でもよく聞くんですけどね。
はい。
まあ、これね、危険な恋愛の始まりの一曲なんですよね。ちょっとこう、まあ、どういう状況にあるかちょっとわかんないんですけど、多分こういうセリフがあるんですよ。あなたは、始まる前から、もう、before we start。始まる前から、終わってると。私たちの関係の終わってると思ってるかもしれないけど、but I believe that we've only just begun。私はまだ始まったばかりだと思うわよ、と言ってるわけですよ。
うんうんうん、
だからこう、男の人はちょっとこう、やめようかな、みたいな。でね、女性はこう言うわけですよ。when it's, this is good, there is no saying no。これね、あなたが no を言わないっていうことは、いいっていうことだよね。
ほうほう。
いいわよ、私はいけるわよ、と。で、そこで、through the fire, 炎を越えて、through the limit, 限界まで、through the wall, もう壁に本当にぶち当たるまで、限界まで、私はどこまでも、火をくぐっていくわよ、と。for a chance to be with you. あなたと一緒にいれるんだったら、私はどんな、I'll gladly risk it all. でも私はもう喜んで全てのリスクを取るわよ、と。まあ、そういう、こう、腹をくくってるという。
うん。
まあ、そうやってこう、まさにその日に飛び込むかどうかっていうね。ここで、この男性は、ストレスチェックをかけられてるわけですよ。
はい、
私はくぐるわよと、
はい。
私は全然いけるわよと。
はい、
で、あんたどうなんだ、
うんうんうん。
いや、そう、僕は、before we start with her, みたいな。
はっきりしてほしい。
そうそうそう。だからね、ここで、まあ、それもね、その男性の意思決定だし、まあ、女性の意思決定だから、このストーリーがどうなるか別として、これ当然ながらまあそう、男性は腹をくくるという話に、この話はなっていくわけですけどね。やっぱりね、日本の男どもはここでこう、いや、それはちょっとどうかな、みたいな。
ごにょごにょしちゃう。
それちょっと一応うち、ちょっと、 ああいうのも。なんかここでね、こう、ストレスチェックが、まあ、どう、機能するかというので、日本国民をね、腹くくらなあかんという話でした。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北光観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北光観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合うあなたとバスの素敵な出会い、北光観光バス。北光は北港。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、うん、この収録は7月26日の午前11時30分頃に行っておりました。
これね、要するにまあ今回コロナが来て、でいろんなところのセクションというか、あの組織というか領域業界が腐ってるっていうのが分かったと。じゃあこれからどうするかって言ったらね、まあ、それぞれの業界の中で自分だけでも腐ってない側に立って、うん、で、その自分の業界、それは医療業界にしても、学者の業界にしても、政治業界にしても、メディアにしても、腐ってない側に立って、改善していこうと、することが必要なわけです。それはね、ある意味ね、トゥルーザファイヤーですよ、うん。だって、ぬるいところで生きてた方が楽じゃないですか。
そうですね。
うん、でもそれを、ちょっと、いや、このままやったら腐っていってしまうと。うん、だから、もうこの世の中全体の流れに、ちょっと空気の流れに、抗って、で、私だけでも正しい、やり方を一歩でも二歩でもやっていこうと。やっぱりそこね、腹くくらなあかんわけですよ。だから、うん、この日本全体のね、ストレスチェックが通っていない状況は、一人一人の国民がストレスチェックで負けてるからですよ。
ああ。
ある意味、そのトゥルーザファイヤーできないからですよ、はい。だからそれでね、やっぱりね、飛び込んでいかないと。で、そういう勇気の集積で、それぞれの業界がちょっとずつ、メディア業界だったらちゃんと、いや、そういう報道ダメなんじゃないですかとか、うん。あるいは学者の業界だったら、いや、そういうことばっかり言ってても、しょうがないでしょうと。もっとちゃんと世の中に役に立つような話も、研究の少なくとも半分やったらどうなんですかってこう、言ってったりとか、やってったりっていうね、一人一人がね、本当にね、トゥルーザファイヤーが本当に必要だと思いますよ。で、うん、そういうことができる人物は、恋愛関係でもトゥルーザファイヤーできるだろうし、で、そういうことが仕事でできへんやつは、もう恋愛でも、いや、ちょっと、僕ちょっと、それ、ことにも、まあ、なるだろうし、うん、だからやっぱりそこはね、腹くくるっていうのがね、やっぱり大事だと思いますね。
うん、動き出したらね、うん、いろんな業界でこう、発見というかね。
ほんでね、意外とね、スルーザファイヤーしてみると、なんか熱い風呂に入るみたいなもんで、はい、熱ーまた入って10秒くらい数えたら、結構いけるなぁ、みたいな。
気持ちよくなってくる。
あ、これちょうどやな。スルーザファイヤーも意外とね、浸透密着すれば火はまた涼しいですからね。入る前だけなんですよ、怖いの。入ってしもたらね、うんうんうん、まあ、こんなもんか、みたいな。で、それはこそストレスチェックに通るだけの強靭性があれば。はい。ですけどね。
勇気を持って。
うん、勇気を持って飛び込んでいくっていうのがすごく大事じゃないかなっていうのが、このチャガカーンの曲のもう一個の、まあ、示唆っていうかね。
はい。
ヒントじゃないかなと、こう思うんですよね。うん、
はい。さあ、メッセージも、
うん。はいはい、どうぞちょっと紹介してください。
はい、岡富さんです。はいはい、ありがとうございます。はいはい、うん、ファシズム化した政権に対し、うんうん、我々国民ができることは、うん、選挙権の行使だと思います、うん、野党政権がいいとは思わないですが、うん、今回は自公以外に投票して、うん、まずは自公に退場してもらおうかと思っていますと、
ね、うん、まあ、例えばね、こういうふうにこのストレスチェックをかけて海が分かったら、腐ってるとこが分かったら、うん、なんか考えるじゃないですか、うん、で、例えばこんなことも考えられる方もねいたりとかして、僕はね、大変結構なことだと思いますよ。そうやってね、いや、自民党側も、いや、そうじゃないと、俺たちが本当改革してやるんだと、選挙で負ける前に俺たち改革してやるんだと、内部でね、思う人が出てきてもいいし、で、間に合わないだったらこうやって潰してやろうと思う人もいてもいいし、そういうね、のがないとね、
うん、
ずぶぬるま湯で、いや、なんか熱そうやし、そっちも、うちここのぬるま湯でええねんってなって、ずるずるいきますから、やっぱちょっとね、変えていかな、ダメですし、うん、もう、ある意味、せっかくコロナで、こんだけダメなところが露呈したんだから、 この機会をね、まあ嫌な言い方ですけど、千載一遇のチャンスと逆に捉えてね、で、どうやってこの日本次の時代にいい風にしていくか、次の瞬間に強い国していくかっていうのをね、ぜひね、考えていきましょう。僕もそうしたいなと思います。
まあ、いろんなことを考えるきっかけの一つとして、表現者グライテリアの最新号もですし、あと、木村盛夫先生との、ゼロコロナという病、はい、こちらもただいま発売中ですので、はいはい、ぜひチェックをよろしくお願いいたします。はい、表現者グライテリアの方は、ホームページでは1割引きお得な定期購読もご利用いただけますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、はい、今夜もなかなか濃い濃いお話を、はいはい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。